おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
コロナの大騒ぎで、
はい、
これほどの大騒ぎを目をそらしながら生きていくというのが難しいでございます。このパンデミックが去った後の世界、一体何が起こるだろうという、そんな予測を一冊の本に求めてみました。ファリード・ザカリアさんがお書きになりました、パンデミック後の世界10の教え、ポストコロナ。今度のパンデミック、コロナは奇妙な点がいくつもあります。欧米の死者ってすごいですよ。
そうですね。
よーく見てみると、肝心の発生元である、まあご本人はそうおっしゃっておりませんが、とりあえずそうさしといてください。とにかく第1号の患者が出た中国、あるいはその周辺国では低く、インドではもうものすごい勢いで、ブラジルもものすごい、だから暑さは関係ないと。一体この不幸の不平等はなぜだろう。疫病のくせしてその不幸がものすごく広がるところと、意外とちんまりしてるところのこのデコボコは何だろう。それを山中教授がファクター X っておっしゃったんだけど、その他にもあるんでありますけども、ちょっと今までの反省を言いますと、マスク、3密、手洗い、これは世界中が真似しましたが、これ効果は確かにあったんではないでしょうかね。で、成功と失敗が分かれるのが、実はカナさん、ロックダウンなんですって。
はい。
中国は武漢をロックダウンして成功したんですが、だからといって、同じくロックダウンをもしやっていたら、大失敗に終わった可能性もあるんですって。
はい。
これは2020年わずか数ヶ月で2万8000人のコロナの死者がインドでは出ました。それでインドは慌ててロックダウンしたんですけども、栄養失調で毎月6万人の子供が死亡するというインドで、ロックダウンしたゆえにコロナの死者に餓死者も加わるわけ。
はい。
街から出ていけないから、
はい、
それでインドは慌てて解除したんですって。だからその中国がやって成功したロックダウンっていう方法が、その他でも成功するっていう証拠はないんですよ。ドイツとかイギリスでロックダウン反対のデモが起きたでしょう。
はい。
あれの時に日本人はその自由さを失った市民が怒ったって思いますけど、ロックダウン効果ないんじゃないかって疑う知見もあるそうでありまして。それと、中国のロックダウンに関してはこれもう一回調べた方がいいと思うんですけど、これね、かな、こういうことがあるんですよ。ロックダウンするぞっていうのが一部筋から漏れたらしいんですよ。それでそのロックダウンが開始される前に武漢から逃亡した武漢市民がいたんですって。
はい。
それがね、数万から数十万人いたっていう。
それ結構な数ですよ。
で、この人たちがかなどこに行ったかっていうと、上海に行くんですよ。で、上海に行って、変異種？
変異株。
変異株になっちゃったって。この変異株がイギリスに渡ったらしいんです。だから、閉めるぞって言ったおかげで、逃げ出した人たちのおかげで、全世界に広がったっていう可能性もあって、しかもこの、武漢から逃げ出して、その日、ロックダウンの日、成田にいっぱい到着してんのよ。それでその人たちはもう安全な日本にやってきたから、税関でみんなマスク外して、日本の観光を楽しみたくて喜んでたの。
本当はそこでね、水際で止めなくちゃいけなかったんでしょうね、日本もね。
日本は体験してませんから、前の SARS も MERS も。それほどの緊急性をあの時は、まだ、感じてなかった。
はい。
さあ、著者の指摘を考えていきましょうね。コロナというのは、見事、アメリカの弱点はついた。アメリカの弱点とは全てに共通する。それは、所得格差が大きい。それと、低所得の人が、ふてくされて、働いている国は、政治の質が下がるんですって。政治的に質があまり良くない国。こういう国はコロナが広がりやすいんだって、
うん、
所得格差が政治の質を下げる。政治の質が下がると 経済の質が下がるんですって。
はい。
政治と経済の質が悪いと、コロナ禍において社会全体が崩壊すると。で、コロナの以後、ポストコロナに関して最も重大なことは社会全体の信頼関係なんだ。それがポストコロナ以降、国の最大の力になりうるであろうと著者は見ておりまして、皆さん信頼し合いましょう。この続きまた明日のマネタの上で。